正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今週も始まりました、環境にまつわるさまざまな話題をね、皆さんにお届けしようと、はい、気合い入ってますね、毎週。僕はテレビで天気予報ね、毎日してるんですけども、はい、今ね、頭はこっちなんですよ、地球環境問題。
もうなんか、これを考えなければというか、もう考えずにはいられないみたいな、
日々の天気も当然地球環境から出てきた結果なのでね、天気っていうのは。でついこの前台風がね、関東地方を襲ってしまいましたけども、全く関係がないどころか、大いに関係があるということで、こちらの方もしっかりとね、この番組の中でね、様々な情報をお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日もどうぞお付き合いください。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで、今日もですね、実は素敵なゲストにね、来ていただいてますので、まずご紹介したいと思います。
はい、今日はですね、可愛い神戸大学から学生さんです。
はい、
はい、今井恵里奈さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お元気ですか？
はい。
おしとやかな感じの、はい、ね、今は4回生でした。
はい、そうでございます。
ですね、そうでございます、ね。今井さんは、今どういう取り組みを主にされてるんですか？
私は学生なんですけれども、その傍ら、地球環境気候変動の問題の、解決に向けて、若い世代の声を政府や企業に届けようっていう風な取り組みをしています。
さらっとお話しされてますが、大変ですよ。とんでもないことですよ、これは。
もうこの年にこんなこと言えたかなと思いますけどね。
4回生でしょ。僕4回生の時なんて、まず将来は何も決まってなかったですし、毎日海行って、
サーファーですからね。
うわ、今日は波いいな、お天気いいな、わ、腹減ったなみたいなもん。ねえ、頭が下がりますが、勉強の方はどういう方面専攻されてるんですか？
経済学部の中でも環境経済学というところが私の専門でして、
もう少し具体的に言うと、どういう、もう卒論とか。
そうですね、卒業論文の方は今取り組んでいるんですけど、環境経済学っていうのは、環境問題を解決していく上でもやっぱり経済の観点が必要なので、そういう経済発展と環境保護の関わりっていうところが勉強できるようなところですね。
大切なところね。
結構大事なところですよね。僕たちってやっぱり経済成長は外せないもんね、今の世の中は。それと、どう環境問題とね、向き合っていくか、その中でですね。そうか、じゃあ普段の学校の勉強とも一応関連のある今活動ということは言えますよね。
そうですね、やっぱり高校生の時に、何を勉強したいかを考えた時に、環境問題に知的好奇心というか、学んでみたいなと思ったので、そこで大学の専攻も考えていました。
それきっかけは何があったんですか？
高校生の時なんですね。
そうですね、幼少期からは私は京都市内に、生まれて育ってきたので、特に自然との関わりであるとか家族でキャンプをするとかはなかったんですけど、勉強をしている中で、みんな理科の授業でやっぱり学生は地球温暖化の問題に関しては勉強するんですけど、高校3年生の時にいろいろ進路を考えている際に見たある経済学者のスピーチの中で、環境問題と経済発展のジレンマっていうところを知り、
なるほど、
関心を持ちました。
もうその言葉で動いたわけ、なんか心が。
そうですね、やっぱり危機感はありつつも、まだその当時は世界が その温暖化の問題の解決に対して悲観的な部分もあったので、うん、まあ、これからどうしていこうかっていう時に見たものでしたね。
あの今井さんのご両親はやっぱりそういう環境問題について結構問題意識持っていらっしゃる方々だったんですか？
いえ、ただまあ私の祖父が、まあ、視覚障害者の方のためにボランティア活動をずっと続けていたので、うんうんうん、そういうところでその一個人として社会と関わるであるとか社会に貢献するっていうところはその背中を見てきたので、何か私もやっぱり将来的にただまあ仕事とか学生生活を送るんじゃなくて何か一個人としてできることはないかなというふうな考えがあったのかなと。
社会に役に立ちたいみたいな、
はい、うん、わあ、もう頼もしいです ね
本当嬉しい、
うん、うちの娘はどうな、いやいやいや、今高1ですけどね
なんか、うん、もう時々正樹さんがちょっと遠くを見るのはすぐ娘さんのことお嬢さんのことを考えてるのかな
そう、やっぱりあの、ね、僕たちの世代の次の世代の人たちが何を考えて、今この番組もそうなんですけども、はい、そういう方々に対してもいろんな情報をね提供したいっていう意味もあって今これをやってね番組をお届けして、まあ、もちろん大人の方々に対してもそうなんですけど ね
本当に。
とはいえですね、まあ普通のまあ大学生で普段は、はい、まあ、もう4回生なので、ね、あんまり授業とかあの講義とか少ないと思いますけれども、うんうん、周りのお友達の反応とかみんながみんなやっぱり環境意識高いわけじゃないじゃないですか、
う
ん
うん、そうですね。
どんな感じですか皆さん。
やはりその環境問題への意識が低いであるとかそういうふうに言われるのは、うん、まあ今の若者やっぱり将来に対して不安を持っているところがあって、うんうん、
そこよね、
そうですね、あの目先の問題っていうのにまあ囚われないべきかもしれないですけど、やっぱり昔と比べるとそのこれから日本の経済はどうなっていくのかっていう状況で、うん、まあ、立ちはだかる少子高齢化とか年金とか自分の職とかそういうところに悩んでいる学生は多いと思います、うん、まあ、あと情報が最近は SNS を通じて、まあ、キャッチできるので、まあ、よく社会のことに関しては、まあ、関心がある層はいると思うんですけど、やっぱりその自分の前に立ちはだかる問題の先、うん、だからそういう環境問題とか世界の問題ってところはなかなか見えにくいのかなというふうに思いますね。
あの素朴な疑問としてね、うん、あのまあ、世代がもちろん僕たちとは違うんですけども、それそんなに例えば先行きがこんな経済的に不安であるとかその年金とかもこんな問題だっていう、うんうん、そういうのってあの今井さんの周りの方々はやっぱりちゃんとした情報を持ってらっしゃいます、うん、ほとんども無関心な方が多い、うん、どっちですか。
正しい情報を持っているかと言われるとそれは分からないですね。やっぱり SNS を見て出ている情報だけを見る人もいると思いますし、特にこういう温暖化の問題とかでも正しい科学者の知見がしっかり伝わっているかというと、うん、そうじゃない部分が大きいと思いますね、
うんうんうん、どうしてもその自分のね正木明の学生時代と比較せざるを得なくて、僕たちの頃ってほとんど関心なかったんですよ、うん、政治とか世の中がどうなるどっちの方向行くんだもうほんまひどいんですけどそれに対してはやっぱり今はやっぱり意識高い方ですかね、どっちかというと学生さんたちって、うん、
ただこの前の選挙の投票率を見ていると、うん、あまり芳しくなかった、
うん、情報は氾濫してるけれども、
そうですね、
あのどちらかというと批判的な、ね、ものだったりとか偏った意見とかがあるから、なんかそれを信じる信じないっていうところで不安だけが募るみたいな、そんな気がしてならないんですよね。あの、はい、いろいろ私も学生さんたちと話す上でね、
う
ん、感じることは、
そうか、じゃあそんな中でも今井さんのようにじゃあこれをこう変えたいんだという行動に出るにはやっぱり一定のハードルがあってね、それを踏み越えてっていうのは今の今井さんの、ね、あの立場だと思うんですけども、
すごく勇気ある行動だと思います、
ね、あの後半はその話、それからも具体的な今の活動についてね、お話をいろいろ伺いたいと思いますが、ちょっと一休みここで一曲お届けしましょう。
はい、曲はハッピーエンドで風を集めて。
「背伸びしたら」
曲はハッピーエンドで風を集めてでした。
はい、はい、今日はゲストに今井絵里奈さん、はい、大学4回生をね、方にお越しいただいてますが、今環境問題に、対していろんな、ね、活動を行動されてる、はい、当事者
そうです本当にね、はい、うん、リーダーっていう感じですよね、はい、
具体的なその、環境活動というのかな、うん、について現時点でどういうことをされているか教えていただけますか。
はい、未来のための金曜日フライデーズフォーフューチャーという活動でして、うん、
はい、
こちらで、皆さんがおそらくご存知だと思うのは、スウェーデンの16歳の少女グレタさんがたった一人で始めた気候ストライキ、これが世界に広がったものが今日本にも来ている、まあ、そこで主に関西地区、京都であるとか神戸の学生を束ねて活動を行っています。
そのグレタさんがたった一人で行動を起こされたのは、今年の初めでしたか。
いえ、2018年の8月でしたね。
去年の夏か、
はい、
その情報を初めてね、聞いた時どう思いました、う
ん、まだ日本の方は今年の夏ぐらいに入ってしか多分ニュースでも報道されていないとは思います、うんうんうん、で私が気候変動問題に関心があって活動している際に、その国連が毎年開催している COP という国際会議がありまして、うん、昨年度ポーランドで開かれたものに参加しました。でそこにグレタさんも来ていたんですね。で その時点ではまだ彼女の活動は、多くの地域には広がっていなかったんですけど、主に高校生が声を上げて活動を行っている、うん、その高校生が実際に国際会議に来て、首脳たちに働きかけをしているというところで私は知りました。
もう去年の時点でね、
はい、
本当関心のある人は今ネットがねすごく広がってますから、そういう情報を拾おうと思ったら拾える状況ではあったけれどもですね、
今ねラジオを聞きの皆さんでちょっとそのグレタさんの声を聞きたいとかね、どんなスピーチされたか、もし少し興味がおありでしたら、一番いいのはですね、国連の広報センターのサイトありますよね、で動画見れます。全部ね文字スーパー入れてくれてるんですよ、
分かりやすく
ね、英語なので、それをねぜひ、もうぜひ一度、どれぐらい3分4分、
だいたい5分前後で毎回スピーチをされてるかなと思います、
ね、そんなもんなので、ちょっとね時間を見つけてぜひ聞いたことがない見たことがないという方はちょっと一回見ていただきたい。
結構聞いてない方も多いかもしれませんね、で今年の夏に、テレビ、メディアでね
少し話題に、
話題になったので、ちょっと一瞬彼女のこうお顔を見たってぐらいの人も多いかもしれないから、ぜひその情報としてちょっと把握していただけたらいいですよね。
そうですね、はい、 その、まあ、グレタさん初の、うん、行動、はい、でその日本で特に関西大阪神戸、うん京都ですか、うん、などで活動されているということなんですが、9月の20日でしたかね、
はい、
この前その行動がありましたね、
はい、
僕もいろいろネットで調べましてね、神戸の会場、僕神戸に住んでますので、
行かれたんです、
9月20日は分かってましたので、うんまあ、その参加してデモにその一緒になってっていう行動はちょっと正直言って申し訳ないんですけども、ちょっとこう気が引けたので、とりあえず様子を見ようと、若い人たちの様子を見ようということで娘を連れて会場に行きました、
はい、
でその神戸の会場の、まあ、まとめ役というかいう形で今井さんいらっしゃったんですね、
はい、
お話されてるのちゃんと、ね、遠くからですが見てました。
あ、そうですか。
緑色のスカートをお履きになって。
そうですか。
ちょっとお天気悪かったんですよね。
そうでしたね、
うん、どうですかあの時の感じは。
まずそのフライデーズフォーフューチャーが昨年その欧州を中心に広がってきたんですけど、うん、その流れが日本に来たのは2019年の2月でして、はい、東京でまあ、1回目のそういうストライキの行動が開催されました、うん、でその際に私がちょうど東京にいたんですけど、うん、それを見つけて参加をして、
うん、
日本でも私がそういう国際的な、まあ、活動をしていたからこそ、まあ、日本でも始めることができたかもしれないけど、やっぱり勇気が出せなかったんですね、うん、でそんな時に東京で始めてくれるメンバーがいて、
うん、
でこのやっぱり動きが日本各地に広がっていくことを期待していたので、うんまあ、私地元京都に帰って、まあ、京都でもストライキであるとかマーチを行ったりした。で今回の9月20日はやっぱり今までで一番多くの人を動員して、うんまあ、国連気候行動サミットに向けて圧力をかけようというものだったので、
うん
まあ、それが広がっていくのであれば私の大学の地域の神戸にもっていうことで始めました、
うん、それでもなかなか一人では大変じゃないですか、うん、お仲間とかその、うん、同じ意識を持つお友達っていうのはたくさんいらっしゃるんですか。
その当時は、うん、まああまりいなかったんですけれども、うんまあ、その神戸でも他に私が環境まあ、活動していてそこで知り合った大人の方たちに手伝ってもらいましたね。やっぱり学生だけでは少し難しい点もあったので、
うん
まあ、デモの申請であるとか、
うん
記者への働きかけとか、うん、そういうところで、はい、手を貸していただきました、うん、でマーチが終わってから参加した若者が私も関心があるっていうふうに声をかけてくれて、うんまあ、現在そのフライデーズフォーフューチャーの神戸支部として、まあ、数人の学生と一緒に活動は行えています、
うん、なるほど、ちょっと発展してきたわけですね、
うん
まあ、私はそのね20日は行けなかったんですけどセミナーをねされた時に、うん、お伺いして、もう本当大人の人でももう本当学生でなければならないわけではなくて、そのいろんな方の関わりがね少しずつ増えてるなっていうのは拝見して思ったので、
はい、
本当はそのセミナーも学生さんがねたくさんいるかなって思ったけど、うん、やっぱりまずは大人の方がね関心ある方が集まってらっしゃいましたね。
神戸会場行った時はやっぱり、うん、大人の人が多いなと、
うん、そうですか、
いうのがちょっと目立ったのでね、
うん
まあ、神戸って初めてなんですよね今回。
そうでした、
ね、なので、まあ、これからだなっていうのはすごく僕も感じました、
うんねまあ、それきっかけにね、
うん、で実際その時の手応えというか、うん、やってみてのもうご感想なり、
まあ、想像していたよりは多くの方が来ていただいて、
うん、何名ぐらいでした。
170名
約。すごいね、
はい、
そうですね、うん、なので、まあ、数としても、まあ、それを合算すると日本全体で5000人ほど集まったということで、
うん
まあ、一歩その大きなムーブメントができたかなと思います。で神戸地域に関しては、まあ、やっぱり集まってきた学生の中にもその普段は問題意識を抱えてるけれども何をしていいのかわからなかったっていう人もいたので、そういう思いを抱えてる学生ってきっと多くいるんだろうなと思うんですね。なので、まあ、今後はその私が全部リードしていくというよりか、そういった彼らが自分たちも社会を変える一員である一員になれるっていうことをそのストライキとかマーチの活動を通じてサポートしていきたいっていう風な立場ですね、
うんうん、
だって実際も4回生だから、ねうん、社会人これからなるわけ で、
はい、
でそんなそのこれからに向けての、まあ、今井さん個人的な、ね、行動のイメージというかありますか。
やはり、まあ、あと半年学生生活があって、うん、まあ、いろいろ今活動してるんですけど、まあ、なるべく若い世代に今まで私が作ってきた関係性とかも引き継いでいきたいですし、うん、で就職してからは、まあ、幸いにもその自分がまあ関心のあるというか、まあ、今後そういう問題の解決に向けて貢献できるような分野に携われるので、まあ、そちらで、仕事をして、
うん、
でそこで得られた知見をまた若い人に勉強を通じて、
そうか、そういう立場に今度はなるという意味ではすごくいいことですよね、社会と学生をつなげるという立場に、はい、
本当ですね。
さて、あの具体的にね、そのフライデーズフォーフューチャーの今後の日程などが決まっているものがあれば、ね、はい、
次のグローバル気候マーチ、9月20日に続いてあるのが11月の29日、はい、金曜日です、
うん、
場所や日程は決まっていないんですけれども、うん、神戸含め日本各地で開催されます、
うん、ぜひあの興味おありでしたら、うん、あの多分グローバル気候サミットのキーワードで検索などすると、
うん、そうですよね、
行き着くとは思い、また具体的に、ね、はっきりしたらね、はい、この番組でお伝えしたいと思いますが、
はい、ぜひね、
あの最後になりましたが、今ラジオお聞きの、まあ、大人たち、
うん、
まあ、学生さんも聞いてらっしゃるかもしれませんけどに向けて何かメッセージがあれば、
まあ、今回先日起こった関東を襲った台風を受けて、まあ、日々日本にもその気候変動の影響っていうのは顕著になってきている。でそこでやっぱり現実に対して悲観をする方もいると思うんですけど、じゃあ次のステップ、私たちには何ができるのか、政府は何をしなければならないのかっていうところを一度考えていただいて、でそこで、まあ、私たちもこういった行動を取れるんだっていうのを今回あのご存知になった方がいると思うので、ぜひご関心のある方は11月29日足を運んでください。
はい、
はい、わかりました。今日は今井絵里奈さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今月も先月に引き続いて
折りたたみ式のボトル、
そうなんです、
これまたプレゼント用意しておりますのでね、
はいはい、もう3色色もありますが、はい、これは、まあ、あの抽選でね、うん、お楽しみにということで、まさきさんに選んでいただいて送っていただきます、
は
い、
どうしましょう、お寄せください。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいことまで送ってください。またファックスでは078-361-0005 078-361-0005、またメールでも受け付けていますよ。まさきアットマーク jocr.jp masaki アットマーク jocr.jp まで送ってください。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
はい、
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。